23、情報ボックス。24、31、57から63、94、95は中見出しです。直通番号一覧は QR コードをご確認ください。ページ右上角に QR コードがあります。市外局番のない電話番号は048をつけておかけください。市役所開庁時間、午前8時30分から午後5時15分。休日、土曜、日曜、祝日、年末年始。24、募集。25から30は、込み出しです。25、会計年度任用職員、給食調理員。人数、若干名。任用期間、12月1日から令和7年3月31日。契約更新の可能性あり、条件あり。勤務場所、溝沼学校給食センター、または浜崎学校給食センター。勤務内容、食器洗浄。勤務日時、給食実施日の午後1時15分から4時30分。報酬、時給1200円。申し込み方法、11月8日金曜の午後3時までに学校給食課に履歴書、市販のものを持参。郵送不可。選考、面接。申し込み、問い合わせ。学校給食課、溝沼学校給食センター。電話、451-0370。26、博物館協議会委員。人数1人。対象、市内在住の方。任用期間、令和7年2月20日から令和9年2月19日、予定。報酬、市基準に基づく。申し込み方法、11月1日金曜から12月3日火曜必着に、博物館または市ホームページにある申し込み書に必要事項を記入し、郵送。郵便番号351-0007、岡 2-7-22。メールまたは持参。定員を超えた場合は12月10日火曜の午前10時に博物館で公開抽選。QR コードがあります。申し込み問い合わせ博物館。電話 469-2285。メール bunkazai@city.asaka.lg.jp。27、第13回北朝霞どんぶり王選手権出展者。実施予定日、令和7年2月2日日曜。申し込み方法、12月6日金曜までに QR コードの申し込みフォームで。QR コードがあります。詳細は市ホームページをご確認ください。申し込み問い合わせ、産業振興課。電話 463-1903。28、福祉サービス利用援助事業、安心サポートネット、生活支援員。福祉サービスを利用したいけど、手続きの方法がわからない。一人では不安と感じている。こうした高齢者、障害のある方が安心して生活が送れるように、サービス利用や書類手続き等についてお手伝いをしてくださる生活支援員を随時募集しています。月1回からでも活動可能です。申し込み方法、電話、ファクス、メール、または窓口で。申し込み、問い合わせ、朝霞市社会福祉協議会、電話 486-2478、ファクス 486-2418、メール、sougou-asoudan@askakyo.or.jp。 29、シルバー人材センター会員。会員資格、原則60歳以上の健康で働く意欲のある方。内容、公共施設管理、受付業務、清掃作業、屋内外軽作業、植木の手入れ、除草作業、 家事援助サービス等。入会説明会。日時、11月14日木曜、12月17日火曜、令和7年1月15日水曜、すべて午前10時から。会場、夢パレス、市民会館、会議室。定員24人、事前申し込み制。仕事も随時募集しています。危険な仕事以外は何でもご相談ください。申し込み、問い合わせ。公益社団法人、朝霞地区シルバー人材センター。電話 465-0339。山中、税務署アルバイト。人数、60人程度。任用期間、令和7年1月から3月のうち、1ヶ月から3ヶ月間。勤務内容、確定申告書作成、パソコンの操作補助。端末機によるデータ入力業務。書類の整理業務、受付、窓口案内等。勤務日時、週5日間程度、午前8時45分から午後5時のうち、1日4時間から7時間勤務。2月3月は日曜勤務の場合あり。時給1120円または1140円。申し込み方法、12月9日月曜筆着までに、自筆による履歴書を郵送。郵便番号 351-8601。本庁 1-1-46。または持参。申し込み多数の場合、受付を締め切る場合あり。選考方法、面接。面接予定者に面接日程を電話連絡。申し込み問い合わせ、朝霞税務署。電話 467-2211。31、ご案内。32から56は、込み出しです。32、防災行政無線で試験放送を行います。全国一斉に行われる試験放送で、市内に設置されている防災行政無線のスピーカーから放送が流れます。市の防災ラジオからも同様に放送されますので、お間違いのないようご注意ください。緊急地震速報試験放送。日時、11月5日火曜午前10時ごろ。J アラート試験放送。日時、11月20日水曜午前11時ごろ。問い合わせ、危機管理室。電話 463-1788。33、市への寄付ありがとうございました。埼玉土建一般労働組合朝芝支部から1万7000円。34、第5期朝霞市地域福祉計画、地域福祉活動計画策定に向けた地域懇談会。朝霞市の福祉について皆さんで一緒に考えてみませんか？福祉に対する思いを計画に反映していくため、ぜひご意見をお聞かせください。対象、市内在住、在学、または在勤の方。日時、会場。各会場2時間程度を予定。11月26日火曜午後2時から、根岸台市民センター第1、第2会議室。27日水曜午後2時から、膝折市民センター第1、第2会議室。28日木曜午後2時から、宮戸市民センターホール。12月5日木曜午後2時から、産業文化センター第2、第3研修室兼集会室。6日金曜午後6時30分から、中央公民館コミュニティセンター第1、第2集会室。7日土曜午前10時から、ハートピア総合福祉センター。申し込み方法、電話、ファックス、またはメールで。その他、手話通訳、保育あり。詳しくは、朝霞市社会福祉協議会ホームページをご確認ください。QR コードがあります。申し込み問い合わせ、朝霞市社会福祉協議会。電話 486-2485。ファックス 486-2418。 メール、chiiki@ashakayo.or.jp。 35、人権相談。毎月第1月曜の午後1時から4時に、市役所1階の市民相談室で行っています。11月の人権相談は、第1月曜が祝日のため、次の通り変更となります。日時、11月11日月曜、午後1時から4時。会場、市役所3階、301会議室。予約不要、先着順。秘密は守ります。問い合わせ、人権庶務課、電話 463-1738。36、関越式実施に伴う航空機の飛行等に関するお知らせ。自衛隊記念日関越式を陸上自衛隊朝霞訓練場、朝霞市、新座市で実施することに伴い、航空機の飛行等により大きな音等が生じることがあります。周辺の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。詳しくは、陸上自衛隊東部方面隊ホームページをご確認ください。QR コードがあります。日時、11月9日土曜、午前10時40分から11時50分。問い合わせ、陸上自衛隊朝霞駐屯地関越式実行本部。電話 460-1711。37、あずま南地区にかかる都市計画、地区計画、変更の原案の縦覧等及び説明会のお知らせ。告示日、11月1日金曜。縦覧期間、11月2日土曜から15日金曜。午前8時30分から午後5時15分。土曜日曜休日を除く。縦覧場所、まちづくり推進課、市ホームページ。意見書を提出できる方。対象区域内の土地所有者及び利害関係人。意見書の提出方法。11月22日金曜、筆着までに、まちづくり推進課へメール、ファクス、郵送。住所は最終ページ下部、見出し番号146に記載。または持参。詳しくは、11月2日土曜から公開の市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。説明会。日時、11月9日土曜午前10時から。会場、根岸台市民センター第一会議室。事前申し込み不要。問い合わせ、まちづくり推進課。電話 463-1629。ファクス 463-9490。メール、mati_andava.zukuri@ashakay.lg.jp。 38、夢パレス臨時休館のお知らせ。11月18日月曜は、保守点検のため臨時休館します。問い合わせ、夢パレス市民会館。電話 466-2525。39、国民健康保険、後期高齢者医療健康保険証の新規発行が終了します。現行の健康保険証の新規発行や再発行は、令和6年12月1日で終了し、お手元にある有効な健康保険証は、記載の有効期限まで使用できます。令和6年12月2日以降の対応。マイナ保険証を保有している方、資格情報のお知らせを交付します。マイナ保険証を利用できない医療機関等には、マイナ保険証と資格情報のお知らせを合わせて提示することで医療を受けることができます。マイナ保険証の解除を希望する場合は、保険年金課へ申請してください。後期高齢者の方は、令和7年7月31日まで、資格確認書のみを交付します。マイナ保険証を保有していない方、資格確認書を交付します。 マイナ保険証がなくても、資格確認書を医療機関等に提示することで、医療を受けることができます。資格情報のお知らせと、資格確認書は、健康保険証の有効期限が切れる前に郵送します。詳しくは、市ホームページをご確認ください。国民健康保険と、高齢者医療の QR コードがあります。申し込み問い合わせ、保険年金課、国民健康保険係、電話 463-0283、高齢者医療係、電話 463-1928。40、国民健康保険の一部負担金の減免及び徴収猶予。国民健康保険の被保険者が災害、事業の休止、失業等により生活が一時的に困難となった場合、必要に応じて入院療養にかかる一部負担金の減額、免除、または徴収猶予、支払い時期の延期を受けられる制度があります。医療費の一部負担金の支払いが困難となったときは、医療機関等を受診される前にお問い合わせください。申し込み問い合わせ、保険年金課、電話 463-0283。
41、朝霞市教職員による犯罪被害者支援補助金制度。令和5年10月に、当市教職員が逮捕された事件を受け、当該教諭からの強い指導等によって不登校になるなど、精神的な苦痛を受けたり、学習の機会が奪われたりしている生徒に対して、学びの再開や精神的苦痛を癒すためのカウンセリングにかかる費用を一部支援するものです。卒業生も含め、被害を受けた生徒の皆さんを支援します。詳しくは、市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ、教育指導課、電話 463-2884。42、ひとり親家庭、児童就学支度金支給制度。小学校入学準備に必要な経費の一部として支給します。対象、次のいずれも満たす方。お子さんが令和7年4月に小学校入学予定。市内在住の母子家庭の母、父子家庭の父、または父母のいない児童を養育している方。受給要件。市町村民税が非課税世帯であること。生活保護受給世帯ではないこと。申し込み方法。12月25日水曜までに、必要書類を窓口へ持参。支給時期、令和7年3月上旬。支給額、8000円。問い合わせ、子ども未来課。電話 463-2834。QR コードがあります。43、中退協の退職金制度を知っていますか？中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。詳しくは中小企業退職金共済事業本部ホームページをご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ中小企業退職金共済事業本部。電話 03-6907-1234。中退協の退職金制度の広告が掲載されています。国が掛け金の一部を助成、掛け金は全額非課税、管理が簡単などと書かれています。広告終わり。44、年金生活者支援給付金の請求はお済みですか？令和7年1月6日までに請求書の提出がなかった場合は、請求した翌月分からの支払いとなり、令和6年10月分から令和7年1月分までの給付金は受け取ることができません。すでに給付金を受給している方は、新たな手続きは原則不要です。問い合わせ、日本年金機構、給付金専用ダイヤル、 電話 0570-054092。 050から始まる電話でおかけになる場合、電話 03-5539-2216。 45、11月は労働保険未手続き事業一層強化期間です。労働保険とは、労働者災害保障保険、労災保険と雇用保険等を総称した言葉で、雇用形態に関わらず、労働者を一人でも雇っている事業は、原則成立手続きを行う義務があります。厚生労働省では、11月を労働保険未手続き事業一層強化期間とし、全国で集中的に活動を展開します。問い合わせ、埼玉労働局労働保険徴収課、電話 048-600-6203。 46、居住支援相談をご利用ください。住まい探しなどでお困りの方は、お気軽にご相談ください。日時、毎月第1木曜、1月、5月は第3木曜、午後1時から4時、会場、市役所1階、市民相談室。対象、市内在住の方。相談員、社会福祉士。申し込み方法、前日までに電話または窓口で、事前予約制。申し込み、問い合わせ、開発建築課、電話 423-3854。 47、諏訪緑風園ふれあい祭り、一般参加中止のお知らせ。広報朝霞10月号24ページでお知らせした、11月2日土曜に実施される上記のイベントは、感染症等拡大防止のため、一般参加を中止することとしました。問い合わせ、障害者支援施設、諏訪緑風園。電話 461-3028。48、野外焼却は禁止されています。家庭ゴミや事業系廃棄物などを野外で焼却すること、野焼きは法律や県の条例により原則禁止されています。焼却炉を利用する場合でも、一定の基準を満たした炉でなければ使用できず、工場、事業所が使用する場合は、埼玉県への届け出が必要です。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1512。 49、埼玉県思いやり駐車場制度をご存知ですか？埼玉県思いやり駐車場制度とは、障害のある方や要介護状態の方、妊産婦の方など歩行が困難な方のための駐車区画について、利用者の範囲を定め、利用証を交付することで、区画の適正利用を推進する制度です。対象とその申し込み、問い合わせ先。1、障害者、難病患者等、障害福祉課、電話 463-1599。 2、高齢者等、長寿はつらつ課、電話 463-1921。 3、妊産婦、けが人等、健康づくり課、電話 451-0155。 QR コードがあります。50、11月12日から25日は、女性に対する暴力をなくす運動、パープルリボン運動、期間です。些細なことで怒鳴ったり、物に当たる、無視をしたり、不機嫌になる。あなたとパートナーの間にこのような兆候はありませんか？当たり前だと思っていたことが DV のサインかもしれません。暴力は親しい間柄であっても、どんな理由であっても、決して許されるものではありません。多くの方にこの運動への関心を持っていただくため、ソレイユプラザ女性センターでは、啓発イベントやパネル展示などを行います。詳しくは市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ、ソレイユプラザ 女性センター。電話 463-2697。51、令和6年秋季全国火災予防運動。防火標語、守りたい、未来があるから火の用心。11月9日から15日に秋季全国火災予防運動が実施されます。空気が乾燥し、火災の発生しやすい季節を迎えますので、火の取り扱いには十分注意しましょう。住宅防火、命を守る10のポイント。4つの習慣。寝タバコは絶対にしない、させない。ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。コンロを使うときは火のそばを離れない。コンセントはホコリを清掃、不必要なプラグは抜く。6つの対策。ストーブやコンロ等は安全装置のついたものを。住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換を。寝具、衣類及びカーテンは防炎品に。消火器等を設置し、使用方法を確認。お年寄りや体の不自由な人の避難経路、方法を常に確保。地域ぐるみで防火対策を。問い合わせ、朝霞消防署消防課。電話 463-1190。52、全国一斉女性の人権ホットライン強化週間。埼玉地方法務局と埼玉県人権擁護委員連合会は、夫、パートナーからの暴力やストーカー行為など、女性をめぐる様々な人権問題に取り組むため、通常の受付時間を延長するなどし、一人でも多くの女性から専用相談電話による相談を受け付けます。秘密は守ります。日時、11月13日水曜から19日火曜、午前8時30分から午後7時、16日土曜、17日日曜は午前10時から午後5時、専用電話番号、0570-070-810、相談担当者、法務局職員、人権擁護委員。問い合わせ、埼玉地方法務局人権擁護課。電話 048-851-1000。53、浜崎ドッグラン利用登録の更新をお願いします。浜崎ドッグラン利用の有効期限は、直近の狂犬病予防注射接種日から1年間です。継続して利用する場合は、環境推進課窓口で再度手続きを行ってください。登録方法、次の書類等を窓口へ持参。1、浜崎ドッグラン利用登録申請書兼誓約書、環境推進課窓口に設置。市ホームページでもダウンロードできます。QR コードがあります。2、使用していた利用登録証の原本。3、申請者の本人確認ができるもの。健康保険証、運転免許証など。4、1年以内に接種した狂犬病予防注射済み表。済み表の交付をまだ受けていない場合は、狂犬病予防注射証明書。その他、初めて利用登録をする場合は、1、3、4と登録する犬の観察をお持ちください。申し込み、問い合わせ、環境推進課、電話 463-1504。54、DV の悩み、一人で抱えていませんか？これって DV かな？自分だけでなく子供たちも心配、など、一人で悩まず相談してください。DV 相談プラスは、チャット相談のほか、電話とメールは24時間相談ができます。市ホームページと DV 相談プラスの QR コードがあります。問い合わせ、ソレイユプラザ女性センター。電話 463-0356。DV 相談プラス。電話 0120-279-889。 55、誰かを支える、あなたも支える。11月はケアラー月間です。問い合わせ、子ども未来課。電話 463-0364。ヤングケアラーとは、家族の介護、その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども、若者を指します。相談窓口、埼玉県ヤングケアラーチャンネル。対象、埼玉県内のヤングケアラー及びその保護者。相談日時、月曜から金曜、午前11時から午後8時。メッセージ送信は24時間365日か。相談方法、右下のコードで、ケアラー支援埼玉県と相談窓口の QR コードがあります。10枚のイラストとともに、ヤングケアラーとして定義される介護や世話の例が紹介されています。1、障害や病気のある家族に代わり、買い物、料理、掃除、洗濯などの家事をしている。2、家族に代わり、幼い兄弟の世話をしている。3、障害や病気のある兄弟の世話や見守りをしている。4、目の離せない家族の見守りや声かけなどの気遣いをしている。5、日本語が第一言語でない家族や障害のある家族のために通訳をしている。6、家計を支えるために労働をして、障害や病気のある家族を助けている。7、アルコール、薬物、ギャンブル問題を抱える家族に対応している。8、がん、難病、精神疾患など、慢性的な病気の家族の看病をしている。9、障害や病気のある家族の身の回りの世話をしている。10、障害や病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている。イラスト、終わり。56、ゴミの分別で防げる事故があります。11月はゴミ分別キャンペーン月間です。問い合わせ、資源リサイクル課、クリーンセンター。電話456-1593。充電式電池やスプレー缶などをゴミとして出すときのルールをご存知ですか？分別や出し方を間違えると、火災や爆発などの大きな事故につながります。正しく分別して出せば、クリーンセンターで安全に処理、リサイクルできます。ぜひご協力ください。それも充電式電池が入ってます。ハンディファンやワイヤレスイヤホン、シェーバーなど、身の回りに充電して使うものが増えました。外側がプラスチックで気づきにくいですが、これらはすべて中に充電式電池が入っています。充電して使うものを捨てるときは、すべて有害ゴミとして出してください。写真はハンディファン、シェーバーなど充電して使う製品4点です。写真終わり。透明な袋に入れて黄色かごの脇へ。有害ゴミの出し方は次の3ステップで。1、種類ごとに透明な袋に入れて、2、燃やせないゴミの日に、3、黄色いカゴの脇へ置いてください。種類、蛍光灯電球、スプレー缶、水銀体温計、ライター、充電して使うもの、電池、充電式電池、乾電池等。電池、充電して使うものを出すときは、特にご注意を。まず、充電式電池、単体、ボタン電池、SR、TR、LR は、回収協力店の回収箱へ。もし、お近くにないときは、有害ゴミとして出してください。次に、充電して使うもの、機器、乾電池、コイン電池、CR、BR は、有害ゴミとして出してください。有害ゴミは、1、透明な袋に入れて、2、燃やせないゴミの日に、3、黄色かごの脇へ。出し方を示す写真があります。説明、不燃ゴミと書かれた黄色かごの脇を指し示す矢印の先に、ハンディファンなどが入った透明な袋が置いてあります。写真、終わり。 ご案内終わり。57、私たちができること、障害者差別解消法。問い合わせ障害福祉課、電話 463-1599。 ナンバー88、合理的配慮の具体例、重度心身障害者。イラストとともに紹介されています。障害のある方からの申し出、申し込み書類に自分で記入することができず、同行者もいないので、店員に代筆してほしい。イラストは、受付カウンターの前で、車椅子の男性が困っている様子です。イラスト終わり。申し出への対応、合理的配慮の提供。例、十分に本人の意向を確認した上で、店員が代筆による記入を行った。この際、記入内容について、後で見解の相違が生じないように、他の店員が立ち会った。イラスト説明。車椅子の男性を中央に、店員の男性と女性がテーブルに向かい合って座っています。男性は書類を代筆し、女性は説明を加えています。車椅子の男性は安心した様子です。イラスト終わり。合理的配慮は、個別の場面に応じて異なります。上記の例以外であっても、合理的配慮に該当するものがあることに留意しましょう。QR コードがあります。出典、障害者の差別解消に向けた理解促進のためのポータルサイト。58、日本手話情報コーナー、ナンバー98。問い合わせ、障害福祉課。電話 463-1599、 ファックス 463-1025。 YouTube 朝霞社協公式チャンネルの QR コードがあります。動く方向で意味が変わる手話4。 4つの手話が写真とともに紹介されています。 1. 明日、人差し指を伸ばし前に倒します。 2. 昨日、人差し指を伸ばし、後ろに向けて倒します。3、明るい。交差した両手のひらを顔の前で左右同時に開きます。4、暗い。両手のひらを前に向け、顔の前で交差させます。59、朝霞市民活動ニュースレター、ボリューム95。問い合わせ。市民活動支援ステーション、シニア活動センター。電話 463-1417。メール simin-katudo@city.asaka.lg.jp。 食を通じて未来を担う子どもたちを応援しています。今回は、朝霞未来子ども食堂の吉村智代さんにインタビューした内容をご紹介します。質問、団体の活動内容は？吉村さん、令和2年から今年の10月までは浜崎に店舗を構えて月2回のお弁当の提供、またプチパントリー事業として食品や文房具などの配布を行ってきました。11月からは店舗を閉じて食品や雑貨類の配布のみを中町の事務所で行います。引き続き多くの子どもたちと親御さんに笑顔になっていただけるよう、顔の見える支援活動を続けていきたいと思います。質問、プチパントリーの利用方法は？吉村さん、LINE 登録をいただいた方に配布日時のお知らせをしています。受け取り希望の方は予約の上でお越しいただく形となります。現在約200家族の登録があり、毎回50前後の申し込みをいただきますが、皆さんが心待ちにしてくれることが大変嬉しく、私たちの活動の励みになっています。質問、今後の活動の予定は？吉村さん、新たに調理が可能な場所で、お弁当の配布を再開する予定です。詳細につきましては、 決まり次第ホームページでお知らせいたします。毎日忙しい親御さんのために、私たちはたまには料理をお休みして、ほっと一息つける時間を持ってもらいたいとの思いを持っています。お父さんお母さんの心のゆとりは、子供の笑顔にもつながるのではないでしょうか。質問、新たに取り組みたいことは？吉村さん、食を提供する支援にとどまらず、学習支援にも取り組みたいと考えています。子供たちが安心して学習に取り組める場、仲間と交流しながら共に成長できる場、そんな学習支援を兼ねた居場所づくりができればと思っています。問い合わせ、安積未来子ども食堂、電話 485-8295、吉村。ホームページと公式 LINE の QR コードがあります。60、埼玉県都市ボートレース企業団からのお知らせ。協定開催日、11月1日金曜から4日月曜、11月15日金曜から18日月曜、会場、戸田ボートレース場。安積市は埼玉県都市ボートレース企業団に加盟しており、企業団からの配分金を様々な事業に活用しています。問い合わせ、埼玉県都市ボートレース企業団、電話 048-823-8711、https://www.boatrace-toda.jp/。
61、安積市は男女平等社会の実現を目指しています。女性も男性も輝く社会とは。問い合わせ、ソレイユプラザ、女性センター。電話 463-2697。 男女平等の社会を目指すにはどうしたらよいのかと考えてみた。日本はまだまだ男女平等とは言い難い社会ではないだろうか。昔から男女平等の議論はあったが、今と比べ問題意識は高くなかったように感じる。その理由の一つとして、日本人は世間体を気にする、他人を気にしすぎるところがあり、男性は仕事へ、女性は家庭を守るという意識が当たり前だったからかもしれない。それではなぜ今、男女平等と取り沙汰されるのだろう。それは意識の変化の表れではないだろうか。他人を気にしなくてもいいという風潮になり、個を尊重し、個を大切にしようとするなど、仕事とプライベートへの考え方で意識が大きく変わってきたからではないだろうか。我が家では3人の子供を育てるのに必死であったので、男女平等について話し合うまでもなく、2人で協力して育児も仕事もすることが必然だった。それこそ我が家は男女平等でなければ成り立たず、他人を気にする、世間体を気にするどころではなかった。朝早くスーツ姿で自転車に子供を乗せ、保育園に向かうことが私の日課だった。そのおかげで保育園の保護者同士や園長先生とも親しくなれ、それは良い思い出となり、今は懐かしく感じる。最近では男性がお子さんをおんぶして保育園等に向かう姿を見かける。男性が子育てに関わりやすい環境になりつつあるのかもしれない。これからは仕事かプライベートかに偏るのではなく、それぞれのライフスタイルを尊重し、両立することが大切になるのではないだろうか。男性も育児や家事のことを進んで行い、働きたい女性は社会で個性と能力を発揮し、おのおのが支え合って活躍することが大事だと思う。男女平等を考えるとき、重要なのは仕事とプライベートのバランスであると思う。どちらか一方に偏らないということではないだろうか。これによって少子化問題や労働力の担い手不足、さらには就労における 男女の処遇等の改善にも一役買うのではないだろうかと私は考える。互いを尊重し合い、男女格差のない平等な社会の実現に向けて、ワーク・ライフ・バランスについて考えてみるのはどうだろうか。このコラムは、男女平等推進事業企画、運営協力員と共同で、日々の生活の中で感じている男女平等について執筆しています。62、11月1日から12月9日は、障害者登用駐車場マナーアップキャンペーン協調期間です。問い合わせ、埼玉県福祉政策課、電話 048-830-3391。障害者登用駐車場は、必要な人のために開けておこう。車椅子使用者や、体の不自由な高齢者、障害のある方など、車の乗り降りや移動に配慮が必要な人のための幅の広い駐車区画のことです。必要がない人は駐車しない。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。埼玉県ホームページの QR コードがあります。